だから、多分その人は自分がサービス業やったことがない人。
ああ
。なぜ吉野家で文句言われたことない？
あ、怒られたことありますよ。
お客さんに。
怒られたことあります。
はい、こっちが先だとか。
そうだ、いや、ものすごい怒ってました、その人。本当に怒ってました。
うん。でもそ、サービスする側になるとさ、わかるよね。あの、あ、こんなことで怒っちゃいけないんだなって。
うん、っていうか、まあ、この人、とここまで追い詰めた俺も悪かったなっていうか、うんうん、要するにどんどん他の人のところに行ってたんで、
あ、抜いて
行っちゃったんですよ。
抜いてだーって言っちゃった
んだ。行っちゃったんで、なんで僕のところに来ないんだって結構大人し
そうな
方が、
そうね、そもそもね、普段あのわーって言ってる人がクレーム言ってないんで、
あ、
普段のガーって怒鳴ってる人がねクレーム言ってない。普段来られてる人。
あ、そうですね。っていうか、私、知り合いで、名前は言えない某カメラマンで、喧嘩のものすごい強い大阪の方の重曹とかそっちの方の人で、まあ、
もともと普段からガって言いそうなタイプ。
ヤクザを刺したことがある人がいるんですよ、学生の頃に。その人は、ものすごい優しい感じの人なんですよ。おー、奈々ちゃん大丈夫？みたいな感じで。で、なんかその街中でもオートバイ乗って走ってるんですけど、脇でなんかガンつけに来たりとかする人いるじゃないですか。で向こうがガンつけに来た段階で、なになになに、どうしたのとか言って、あ、ごめんねごめんね、喧嘩する、あ、喧嘩しないのね、ごめんねごめんね
喧嘩するっていうのがいいよね。
で、喧嘩すると本当に強いんですよ、その人。でも喧嘩する瞬間まではもう全然、あ、もう喧嘩したいなって思ってるんだけど、俺喧嘩すると何するか分かんないから我慢しようなと思ってニコニコしてるわけです。だから、ごめんねごめんね、喧嘩する、喧嘩しないの、あ、じゃあはい、わかりました、ごめんなさいね。
喧嘩するなんかいいね、それが。
それで、向こうが、なんだこの野郎、喧嘩するも何もねえだろって言ったら、はい、じゃあちょっとこう邪魔だから向こうに行きましょうって言って、ボコボコにするらしいですよね。
もう勝てるの分かってるからね。
そう、その人は。圧倒的に勝てるんですよ。だからね、常にね、あ、ごめんねごめんね、喧嘩しますか、あ、しないの、はい、あ、します、あ、いいよいいよ、しよう、ここ迷惑だからっていうこと、そういうタイプなんですよ。なんで僕のところに牛丼が来ないんですかっていうことにはならないですよ
ね。食べ物屋さんでね、最も激怒られるのはね、順番を抜かされるなんて。すっごい、なんでそんなことって思うぐらいのことじゃない。だから、よく大体お店にはメニューによって順序が入れ替わることがありますっていうのがね、書いてあったりするんだよ。
はいはい、書いてあ
ったりする。だって、ね、普通のカレーとさ、カツカレーではカツ、注文からあげてたら後から頼んだ人がさ、普通のスカレー、ビーフカレー、そのまま出る可能性あるじゃん。
そうですよね。
い
や、その人はでも牛丼の波だったんですよね。
要するに牛丼屋さんなんかは、こんなものは手順の前後はないだろうみたいな
さ、確かにそうですけどね。
前後するものないじゃない。で、危険なのはね、そこ抜けるとね、1人抜けて、例えば12345じゃなくて12354だったんだよ。ところが12356789でいっちゃって4がずっと抜けるっていう、これが起こるんだよ。で、お店の中で何人もいたらね、あのお客さん、何撮ってるって、確認があるんだよ。
エラー訂正します、します、します、
うん、なんかこう注文を取ったのに、なんかさっきからいるのにまだ食べてないのは、なんか血が抜けたんじゃないかっていうのがさ、
それは僕がいた時の吉野家の場合は、まず注文を取ったお客さんにお茶を出す、もしくは水を出すってことになったんで、目の前にお茶と水があって無然としているお客様は一つ、注文を取ったのに全然来ないっていう可能性。もう一つ、来たのに誰も注文を取りに来ない。これどちらかの可能性なんですよ。
そっちかよね。どっちかどっちか。
で、それは店側としては、一応お客さん、例えば一番先っぽにいるお客さんのところに何か持ってった時に、そこに目線が行くじゃないですか。で、そのままスーッとこう自分 のバックヤードを見る時って、目線が流れてるじゃないですか。その間にどこで誰が何してるのかは、一応目線の流れの中で見ろと。だから一番左端のトップのお客さん見て、次に一番右端の厨房の中見るんだったら、間に目が通るだろう。その時に客の状態をみんな見ろって言われてました。
だって異様だよね、無前は。
そう。
料理待ちじゃない無前はおかしいんだよね。
そうそうそう。
で、自分もあるでしょ、抜かれたこと。
あります、あります。
あれどうしてるんだろう。 あれなかなかね、まだですかって言いにくいから。
そう、ドキドキします。今どういうオペレーションになってて、多分こいつがテンパってて、ああこいつがテンパってて通したのがあそこに行ったなとか、まあちょっと俺今まだ時間あるから、この状態で言うとまたテンパるから、この客が行った後にこのお弁当のお客さん終わって、一息つかずだからその時言おうとか思いますね。いろいろ考えます。ぐるぐる考えます。
明らかに厨房でやってる気配がない時であるじゃん。厨房で、
あ、ぼんやりしてね。
あの、鍋振ってる音は聞こえないんだよねって。
あります、あります、あります。
明らかに、あと料理は自分用だけなんだけど、作ってる気配がないんだよね。
ありますね。
これ分かりそうなもんだけどなと思いながら、で、そんな時にうっかりメニューなんか持ったら、選ぶ人かと間違えられるから、メニューは絶対触れないんだよ。
そうですね、確かにね。そりゃそうだ。
だから料理あのオーダー取りになかなか来てくれない時はメニューは触らないで、もうメニューは明らかにもう見てませんと決まってるよと、まだ取ってもらってないよと、
ですね。メニュー見てる時ってオーダー行かなかったりしますもんね。
メニュー見てる時あのお客さんまだオーダーが決まってない時だからっていう扱いになるからメニューは見ないようにしてるんだけど、こうでもこういう時に分かるよね。
ということは飲食店で働いてる人ってみんな男が磨かれてるん
ですか？磨かれる。要するにサービスする側にもあるということなんだよ。
そうですよね。
要はね、これがリーダーシップっていうことなんだけど、カップルで言ったらリーダーシップなんだよ。今、あれが通ってないとかさ、例えばカップルでレストランに来ました。メニューが予約が通ってないと、今ここ当事者3人なんだよ。3人って分かるよね。自分の連れとお店の人と、この3人のリーダーは自分なんだよ。3人のリーダーなんだよ。
はいはいはいはい。
この事態をどうしようかって。あ、君も困ってるよねって。
本当は自分が一番困ってるんですよね。
自分が一番じゃないけど。
店の人は困ってますよね。
店の人は困ってる。店の人は困ってる。で、彼女もハラハラしてる。
ですよね。
だから今この二人が困ってる。だから自分が一番困ってるって考えちゃいけない。この二人も困ってる。うわ困ったなぁ、うわ怒鳴られるかなぁみたいな、で、これ店長って言われたので店長に僕が怒られるのかなって、僕の仕事じゃないんだけどな、予約取ったのはって、というところが追い込まれちゃう。で、その時に要は ここでのこの3人のリーダーは自分だっていう認識を持たないといけない。で、リーダーで大事なことはここでみんなをほっとさせないといけない。
そこでこうビシッと言うことじゃないんですね。
ビシッと ビシッと言う必要は全くない。なぜならば相手に対して、相手はもう反省してるから。
あ、そうかそうか。プロだったらそうですよね。
相手は反省してるから、ここは何を怒られても仕方がないのにごめんねって言われちゃういうことのがもっと反省する。ある意味、
まあ、まあそうですよね。
何聞いてるのって言うんじゃなくて、でそれよりはごめんごめん、僕はちょっと言い方が悪かった、予約の時の言い方が悪かったとか、予約するの忘れたかもしれないって。
あ、そうかそうか。犯人探ししちゃダメなんですか？
悪人を作っちゃダメ。
なんかそこで、じゃあこの責任は誰が取るんだみたいな話にして、じゃあ悪いのはあの人、じゃあ君は悪くないと、悪いのは注文を取ったバイトのなんとかじゃんだと。
違う違う。
いうことやっちゃダメなんですか？
自分が悪い。
あ、自分が悪いの？悪くない。
自分が悪い。自分が忘れた。注文したつもりになって
た。っていうことにしちゃうの？
ということにしないと。
あ、嘘つい、嘘でもいいの？
だからこの場で収まるんですよ。収めてあげないと。
悪者になればいいんだ。
収めてあげないと。もう言い方悪かったわって。指示なんかでも。収めないと。そしたら、一緒にいる子は、この人は絶対連絡してるのに、自分がミスしたことにしてくれ。してくれる人だっていう風に一緒にいる女の子は思うし、それから相手も思う。その窓口に
後で種明かしなくていい。いや、これ本当に
連絡
してい
らない、いらない。それ言ったらダサい。
言いたくなりますよね。俺本当は連絡したんだけど、あそこであいつ立ててやった
から言っちゃダメなんですね。ただここで予約が予定通り通ってて、バスでケーキが用意してあって、花束が用意してあることより もっとここで予約が通ってなかった時に余裕ある行動が取れたら、
うん、
もうラーメンでもいいんだよ。
え、
それフレンチを予約してたんだけど急にラーメンに変更になってもいい。でも要は何を食べるかじゃなくて、その人があのどういうふうに立ち振る舞ってくれて、であの自分に対して万が一のことだときどういうふうに接してくれるかっていうことが分かるっていうことが大事で、あの今、いろんなところで僕がやってる仕事って何をやってるかって、もうこれ月中もそうなんだけど、要はリーダーを育ってる。
はあ、
うん、だから恋愛もの、だから別の子なんかはあの恋愛ものやってるじゃない、
はいはい、
恋愛ものって何かっていうと男性にとってはリーダーになるっていうこと。
ああ、
カップルのリーダーになっていく。
なるほど。
だからモテるということは結局リーダーシップがあるということ。委ねられる、この人に任せていてついていって大丈夫と思う人が、これがモテるということ。だからリーダーシップの本と恋愛の本は全く同じ。
すごい話ですね。
全く同じな。
今日すごい話を聞いてますね。
だから、恋愛 の, あのどうしたらモテるようになるかっていう、あのこの男を磨くね、
うんうんうん、
どうしたらモテるようになる、あのリーダーシップの本を読んだらよっぽど恋愛の本を読むようにモテるようになる。
あとは器を大きく
なって、うん、でどうしたらリーダーシップを取ることができるようになるかって言って、うんうん、リーダーは恋愛の本を読んだら分かる。同じだ。同じだから。
なるほど。
全く同じだから、うん、で根本的にリーダーになるためにはサービス業を体験する方がいい、うん、お客様に怒鳴られる体験、うん、お客様に怒鳴られる体験を持たないさ、怒鳴られた人間はね、怒鳴らなくなる。あ、怒鳴るってこんなみっともないんだってことが分かる、うん、で、周りのお客さんは今、奈良ちゃんが言ったみたいにそのスナックね、お店の人、いい人だなって思うじゃん。
思う
じゃん。怒鳴られてる
人。いや、よく我慢したなと思って見てる。
だから、要は、怒鳴られてる人にみんなついていく。
あ、
偉いな、あの人って。
で、怒鳴っちゃダメなんだ。
だって今、だから同じだよ。
まあ、
そうですね。要は、その場じゃ連れじゃないんだけど、ここで、第三者の人間じゃん、ここで。
はいはいはい。
怒鳴ってるおばちゃんと怒鳴られてるマスターがいて、はい、で、ここに第三者だよ。第三者は、あのおばちゃん偉いねってついていくから
。あのばば、しょうもないなと思ってましたもん。
うん、だから、そこでその対応をどうすることによって、あのひたすら謝ることによって、そのお店はお客さんが、奈良ちゃんはまたここへ来ようと思います。
頑張ったと思って。
うん、ここはなんか信用できると、
うん
うん。値上げしても信用できると、いうのが分かるわけ。だから、あのリーダーっていうのは怒鳴られる、怒鳴られてなおかな、
ね、
うん、怒鳴ったらもうその時点でその人はリーダーじゃない。
あ、
うん、いつも怒鳴られてる人が今度は怒鳴る人になる、これはないんで。